詩編23章1節から6節。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
今年の年間聖句は詩編23編、全員が1節から6節まで全部覚えました。せっかく覚えたんですから、これを日々の祈りの中で唱えていませんか。神様に向かって賛美として捧げるのもいいでしょう。祈りとして捧げるのもいいでしょう。また自分自身に言い聞かせるようにして、自分に語りかけてみるのもいいと思います。詩編23編には人生の情景が描かれています。そこには緑の牧場があります。憩いの水があります。緑の牧場、憩いの水で私たちの魂は生き返ります、満ち足ります。けれども同時に死の影の谷というのもあり、災いが待ち構えているのです。私たちを食い尽くそうとする敵に取り囲まれることもあります。良いこともあれば悪いこともあります。幸いなこともあれば辛いこともあります。で、昔の人はそのことを家福はあざなえる縄のごとしと言いました。家福の家というのは災いという意味です。家福の福は幸いという意味です。これは中国の四季から取られたので、家福という言葉、中国の言葉でしょうね、使われています。家福はあざなえる縄のごとし。縄を作るとき、皆さんどうやって作るかご存知ですか。束ねた稲わらをまず水で湿らせます。で、それを木の棒で打って柔らかくするんです。それから両手に3本ずつぐらい、そのわら束を取りましてね、でそれを交差してひねって作った結び目を、その足の親指と次の指の間に挟みまして、そして、両手を使いまして、その縄をこう擦りながらですね、ねじりながらずっと作っていくわけです。その藁が終わりかけると、また次の藁を突き足して、同じようにして縄をなっていきます。縄が2つの藁束を絡み合わせて作られます。そのように人生には禍、災いと福、幸いの両方があるというのがこのことわざなんです。人生はそのようなものだから、良いことがあっても悪いことがあっても、あんまり喜んだり悲しんだりしないで冷静に受け取りなさい、そういう意味で使われるようになりました。しかし詩編23編は単に人生の幸不幸を説いているものではありません。幸いの中にも不幸の中にも主がおられる。そしてそのそれぞれを導いてくださっている、そのことを教えています。幸いの中に神様を覚えるっていうのは難しいことではありませんが、不幸の中にも主がおられる、それを認めるのは決してたやすいことではありません。苦しみの時にはたとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。これは4節ですが、この言葉を 何度も唱えて、主が一緒にいてくださるんだ、そのことを確認するといいでしょう。主が死の影の谷から緑の牧場と憩いの水のほとり、そこへと導いてくださることを信じましょう。そして最終的には、あの天の主の家へ導いてくださるんだ、そのように確信したいと思います。その時に私たちの心に感謝と喜びが湧いてくるでしょう。先ほどのことわざは、人生が禍福災いと幸いの日本の束でできていると言っていました。でも聖書は、人生には幸いと災いの他にもう一本の束があるんだと言っています。それは神様の導きです。この三本目の導きの束、これは信仰がなかったら見えませんけれども、信仰の目で見るときに、私たちの人生の最初から最後まで途切れることなく存在していることがわかります。23編の3節、主は私を導かれます、そう言っていますね。主は私を導かれます。この私たちの人生を貫き通している三本目の束、神様の導き、これを歌っているわけです。信仰者の人生は、信仰によってこの神様の導きを見出しながら、それに沿って一歩一歩歩んでいく、そういう人生なのです。で、この神様の導きには大中小があります。神様の大きな導きというのは、信じる者が罪と滅びから救われて天に行くという、その導きです。天に向かう歩みの中で、私たちの人格が清められて、キリストに似たものに変えられていく。また神様の愛を知り、神様の恵みを受けた者がそれを他の人々に証をしていく、そういうものですね。これは私たちの人生の目的、ゴールというものを示しています。神様はこれらのゴールに導いてくださるんです。このゴールに反するような導きをなさることは決してありません。このゴールにしっかりと目を向けるときに、神様の導きがわかるようになってきます。中くらいの導きというのは、神様がミッション、使命とビジョン、展望を私たちに与えてくださる、そういう導きです。神様はすべての人にこの世にあってなすべき使命を与えておられます。宣教師になって外国に福音を伝える、そういうことだけがミッション、使命ではありません。まあ実際そういう人たちはミッションを受けた人、ミッショナリーと呼ばれるわけですけれども、私たち全員が神様からミッションを授かったミッショナリーなんです。ある人は実業家になって経済を盛んにしようとするでしょう。政治家になって世界の平和のために働きたい、そう願う人もいるでしょう。医者になって病気で苦しむ人を助けたい、そういう願いを持ち、またそういうミッション、使命を受ける人もあるのです。もちろんそういうことばかりでなく、まあ、例えば良い父親になる、母親になる、また良い隣人になる、隣人になる、良い友人になる、これもミッションです。子供を育てること、人々を助けること、これも素晴らしい立派な使命、ミッションだと思います。けれども、自分のミッション、使命が分かっても、それに具体的に取り組まなかったら、使命を実現することはできませんね。医者になるには、よく勉強して、メディカルスクールを卒業して、ちゃんとその医師免許というものをもらわなければいけないわけです。事業を始めようとするならば、まず人材を集め、資金を調達する。 そして1年目はこうしよう、2年目はこうしよう、3年目はこうしようといった中長期のプランが必要です。こういう中長期のプランのことを一般企業ではビジョンと呼んでいますね。で、最近では様々な会社団体がミッションステートメントというものを持ちます。そして私たちはこんなビジョンを持っていますというんでビジョンステートメントというものを持っています。ところがこのミッションにしろビジョンにしろもともとは聖書の言葉です。神様が私たちの人生に授けてくださるものなんです。で、神様を知らない人はそれが神様から来ているんだっていうことがわからないでその言葉を使っているんですけれども、私たち信仰者は神様を知っているんでしたら、その一般の人々が使う以上に自分に与えられたミッションをはっきりと知っていたいと思います。そして神様にこのミッションを達成するためにどうしたらいいでしょうか？どうぞビジョンを示してくださいと、そう願い求めたい、そう思います。神様の導きには、大、中、小があります。私たちを人生のゴールに導く大きなものもあれば、ミッションやビジョンを与えてくれる中くらいのものもありますが、同時に日常生活の小さな出来事、具体的な事柄を通して私たちを導いてくださる小さな導き、細やかな導きというんでしょうか、そういうものがあるんです。で、皆さん毎日そうしたことを体験したことでしょうね。どんな小さなことでも神様に祈って願ってするときに神様は導いて願いを叶えてくださる、素晴らしいと思います。太陽系には大きなものも小さなものも合わせまして5000個ほどの星があるそうです。この太陽系は銀河系の一部ですね。で、銀河系には太陽系のようなものが2000億あるそうです。すると銀河系だけで1000兆の星があることになるわけです。で、1000兆のそのというのはですね、1の後に0が15個つくんだそうです。で、大宇宙には、その銀河系のようなものが、これまた数千億あるそうです。千億というのは0が11個つきますから、1000兆が15個、1000億は11個0がつくんで、合計26個0がつく。それだけの数の星が大宇宙にある。そんなとてつもない大宇宙を作られた神様が、その中のたった一つの星を顧みてくださった。そこに住む現在80億人のうちの一人でしかない私に心をかけてくださっている。そして、細やかな導きを持って私たちを顧みて守り導いてくださっている。日常生活の中での細やかな導き、それはたとえ小さい導きと呼んだとしても、まさに神様の偉大な導きの一つである。そのことを思って感謝をしたいと思います。さあ、今日の詩編に戻りましょう。詩編の23編3節。私を義の道に導かれます。この道は大通りではない小さい道を指します。しかもそれは複数形です。イスラエルに行きましたときに、小さな丘にいくつものその筋が刻まれているのを見ました。これ何ですか？尋ねましたら、それは獣が通る道ですよと教えてもらいました。動物や家畜が通った後に、そういう細い道があちらこちらにたくさん出来上がるんです。羊は草を求めて、草原や丘を行ったり来たりします。そのためにいくつもの道ができます。ただ一筋の道というわけではないんですね。 季節によって草や水のあるところが変わりますから、羊飼いは羊を導くのにいつも同じ道を通るわけではありません。数多くのルートの中からその時に応じて最善のものを選びます。私たちの人生においても様々な道があります。で、何百年か前には多くの人は生まれたところで育ち、そこで働き、そこで亡くなっていきました。人生に選択肢は多くはありませんでした。ですからそんなに迷うことなく決まった道を歩めばそれでよかったのです。でも現代は違います。社会が複雑になりました。何か一つのことをするのにも数えきれない選択肢があって、もう迷ってしまいます。しかもその中には私たちを生かすものもあれば、ダメにしてしまうものもあるんです。今日ほど日々の生活の中で、また仕事のことで、人間関係で、正しい選択や判断が必要とされている時代はないでしょう。主よ、導いてください。そう祈りながら進んでいかなくてはいけないと思います。聖書は、主は私を義の道に導かれます。そう言っています。聖書で義という言葉なんですが、これは単に正しいというだけでなく、成績、あるいは功績、そういう意味があります。創世記の 15-6 に、アブラハムのことについて、聖書はこう言っています。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。で、そこでの義という言葉には、クレディットという意味がありますね。クレディットは銀行のアカウントでしたら、収入の方になります。で、私たちは皆、天国銀行にアカウントを持っているんですね。かつては、クレディットどころか、デッド、借金だらけだったわけです。ところが神様が、アブラハムの信仰をクレディットにしてくださったように、今度はイエス・キリストを信じる者に、イエス・キリストが持っていらっしゃる膨大な義の財産、クレディットを信じる者に、その人のクレディットとして振り込んでくださったのです。神様が導いてくださる義の道というのは、神様のクレディットがどんどんどんどん増し加わっていく道なのです。この義は、私たちが自分の力で稼いだものではありません。ですから、私たちは自分のものとしてそれを誇るのではありません。恵みによって与えられましたから、神様を誇り、神様を賛美するのです。聖書は、皆のために私を義の道に導かれますと言っています。皆のためにという言葉ですが、日本語では皆にふさわしくと訳されることもありますし、皆のゆえにと訳されることもあります。英語の訳では多く For the sake of his name と訳されます。神様の皆のために NLT という英語の聖書があるんですけれども、New Living Translation と言って意味を取ってわかりやすく訳してあるんですが、そこでは Bringing honor to his name とこう訳してあります。神様の皆に栄誉をもたらすために。そうなんです。神様は義なるお方です。私たちにその義を分け与えようとして、義の道に導いてくださるお方です。それは恵みのゆえですから、私たちが神様の導きを求め、その道に歩むのは決して自分を誇るためではありません。もし自分一人で物事を判断し、決断し、やっていったら、きっと間違った道に歩んだに違いないでしょう。そういう私たちが、神様の皆のゆえに、その愛や恵み、憐れみのゆえに、正しい道に導かれていく、そのことを喜び、感謝し、そして神様のお名前に栄誉を期す。神様のお名前を褒めたたえながら歩んでいくのです。 主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私たちの人生には神様の導きがあります。神様を信じてそのことを知りましょう。それは私たちの人生に目的を与えます。地上での使命を教えます。ビジョンを示してくれます。神様に祈り求め、それらのことを示していただきましょう。主は私たちを義の道に導いてくださいます。主の導きに従い、溢れるばかりの祝福をいただきたいと思います。祈りましょう。私たちの羊飼いである主なる神様、この週も、主は私を導いてくださると確信して歩む私たちとしてください。そしてあなたの導きに従うことによって、あなたの恵みを知り、あなたの皆を褒めたたえるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。